鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。本日はですね、皆さんはマルちゃんでこう有名な、東洋水産の OB で、今栃木県産の地域資源として有名になろうとしているゆずのコーディネーターをされている村上誠さんに来ていただきました。本日のタイトルは、いろいろあるんですけど、後の話と、合わせると私の中国体験記ということでお送りしたいと思います。
鈴木聡の栃木の元気。
村上さんのプロフィールを簡単にご紹介します。ゆずコーディネーターをされていらっしゃいます村上誠さんです。昭和15年にお隣の福島県の勿来市でお生まれになりまして、その後小名浜水産高校を卒業後、東洋水産さんに入社されまして、34年に入社されまして、平成14年に退社されるまでこの道一筋でされてたんですけど、最近まあ縁あって栃木県のゆずがすごいいいっていうことで、ゆずコーディネーターなどもされているという村上さんです。よろしくお願いします。
はい、こちらですね。はい、
まあ村上さんとの縁は、あと私の同僚の先生からのご紹介で、一回がお一緒なんですよね。
そうなんです。
で、前からまるちゃんのまるちゃんのって聞いていて、まるちゃんの村上さんという方がゆずをやってると。まるちゃんとゆずは関係あるようなないような。で、このゆずコーディネーターっていうのはどういうことなんですか。
コーディネーターっていう名前はですね、
はい、
自分で勝手につけたんですよこれはね、誰もがつけてくれないし、はい、ただこの県内を回るチャンスがありましてね、
はい、
このゆずの素晴らしさに惚れた一人なんです。で、山々のね、夕暮れその時にこの黄色く輝くゆずの
流れ
ますかね、
あ
れにほだされましてね、
はい、
うわ、素晴らしいものが栃木にあるんじゃないのって発見したんですね。
はいはい、
まあ、そういう関係からゆずに没頭しまして、
はい、
名前がどうのこうのじゃなくて、俺こっちとこっちとひつくでやるよというのね、そういう感覚でそれで始まったらですね、非常に奥深いんですね。
は
い、で、県の振興課とか、
はい、
いろいろゆずは県内にどのくらいあるんですかと言いまして聞いたんですね。はい、そしたら少々待ってくださいと。少々ってどのくらいですか。1週間待ってください。
すぐ分からなかった。
分からない。そのくらいのゆずに対するまだデータもないし、チクチクにはね、いろいろそういう商品もありますし、
はい、
一生懸命やっておられる方もありますね。うん、そういうことでまだまだその開発してないところ、これを山を歩き農村に足を踏み入れて、
はい、
は農村出身ですから、好きなんですよ。
そうなんです。なるほど。
おじいちゃんおばあちゃんを訪ねて、
はい、
ここはどのくらいあるの、ここの責任者は誰ですかとか、いうそういうことでね、
はい、
少しずつこう広げていって、去年はね、大変その大豊作だけど、天候がああいう天候で高温多湿、
はい、
あまりいいものは取りませんでしたから、約40トンから50トンぐらい集めるんですよ。で、私一人だからね。で、私はコーディネーターといえども、
はい、
よし世話役で、
うん、
私は喜んでくれる農家の人、
うんうん、
農家のおばちゃんで、孫にやる小遣いがお前のおかげで世話なんか過ぎたよと、
はい、
で、この畳もお前のこの青く青畳に変えることができた、はい、そういう喜びをねこれは私の仕事以外かもしれんけど、うん、楽しいことだなと。
素晴らしいセカンドライフですね。
それで
村上さんは福島でお生まれになって、それでまあ東洋水産、あの赤いキツネと緑のタヌキでおなじみの、で東洋水産って私前から東洋水産なのにラーメンってうんと思ったけど、もともとは水産会社なんですね。
そうですね、
それで昭和37、8年からこのラーメンに着手されて、
あのこれね、はい、あのこう資料があるんですけどね、はい、まずあの創立者の森和夫社長ですね、はいはい、当時のね、で魚関係からで、うん、根があの福島県じゃなくてあの静岡県の田子なんです。
あ
で、それ実家がですね冷蔵庫業やってましてね、
はい、あ、そうなんですか。
そういう関係で水産講習所を卒業されて、はい、横須賀水産を立ち上げて、はい、いろいろ苦労しながら、
うん、
その時にやっぱり若い時にはあの戦争にも行かなきゃいかんし、
はい、あ、そういう時代ですね。なるほど、う
ん、それを乗り越えて昭和24年から立ち上げて、はい、途中で31年に社名変更、あ、東洋水産という名前に社名変更、
なんかすごいあの大きな名前ですよ ね。
それで、一応我々がその入社させていただいたのは、はいはい、34年、その当時の
売り上げ最初からいたってことですね。
その当時の売り上げがね、はい、約7億2,000万ですね、はい、それでいろいろ問題がありましてっていうのは、はい、あのその売り上げさることながら非常にこの、はい、なかなか利益が 出てこなかったですね、
はい、
でそれを見かねた三井物産が、はいはい、あ、まあ、なんて言いますかね、ここにこういう工場あれはこういう会社があるよということで、はいはい、合併しないかとこういう話が出たら
あったんですね、
うん、それはその会社はあまり利益が出ない、
はい、
ただし東洋水産はそのやる気に前に進む威力は三井物産は勝ったんですね、うん、はい、そういうことで初めてそのラーメンに挑戦し成功したのは、
はいはい、
昭和38年、
はい、
これが袋のたぬきそばなんですよ。
あ、今の、今の緑のたぬきの前身ですね。あ、それはちょっと覚えてないな。
生まれてないですね。
生まれてないから。
あまりね、あの売れてはいなかったけど、はい、この会社東洋水産としては、はい、これがやっぱり最初のヒットした表紙なんですね、
はいはい、
その前にはあのハイラーメンとか静岡とかね、はい、そういうところで一部売れたものがありますけども、
はい、
実際的にはこのたぬきそばから入ったということですね。それで、一応この頃はねまだマルちゃんという名前じゃなくて、
はい、
マルト、マルト、
はい、
マルト、
はい、あ、
それがだんだん変わって、
どっかで見たこと、あ、なるほど、は
い、それがあのマルちゃんという命名に変わってくる。この前世の先ほど、ね、見てもらったような簡単な、はい、マルちゃんのマークだったものを力強くしたと。
で今やもう世界中にそれもうマルちゃんっていう名前で知られてますもん ね、
はい、ね、あのおかげさまでね今や売り上げも3,800何十億というのね、そういう売り上げと、それから経営も非常に立派な、
はい、
立派な会社に成長しましたね。
宇都宮にも支社がね、
ありますね。あの支社といいますか営業所がございます。
営業所、はい、
営業所でも今支店に格上げしましてね。
なるほど。
私もそこの営業所長を、
はい、
うん、4年ぐらいやりましたかね。
あ、それが宇都宮との縁なんですね。
で娘たちが、はい、あるいは息子たちがここで成長したものですから、はい、ここに土地を買ってこいようだった。それがここに住むきっかけになったんですね。
それでご縁をいただけたので、はい、ありがとうございます。それで、まあ、今日のテーマとなっているその、うん、中国体験、
はいはい、
まあ、東洋水産さんが、まあ、中国にもどんどんこう進出していって、はいはい、で村上さんがあの中国に行ってなんかやってたわけですよね、
はいはい、
それは何をやって
た、これはですね、あの東洋水産の、はい、一番最初にやったのはあの台湾にね、台湾東港というあの会社を作った時に、
はい、
うなぎの養殖やったんですね、
で
うなぎの養殖やってそこである程度成果が上げてると、
はい、
これから中国事業だということで、うん、中国事業に参画した、
はい、
ところがなかなか麺事業を立ち上げたんだけど、
はい、
なかなか肌に合わないとかね、売上が取れなかったんですね、
はい、
非常に困難な時代をずっとこう過ぎましてね、
はい、
でたまたまね私が本社から 沖縄に営業出張所があったんです、はい、そこのところに行きなさいと森さんが直接僕のところに言ったんですね。
森さんというのは創業者の方ですね、はい、
森さんがなんで私の直接言うんだろうと2年後に分かったんですよ、
はい、
とはね知ってる通り、はい、沖縄暑いですよね、日本にいると全然違うんです、はい、まあ、そこでその体を慣れさせろというような感じがして
沖縄に
ちょっ
といて
なんです、はい、それからもう一つはあそこの沖縄の魚は東洋水産のやっぱり昔アメリカ領土だった時に返還された後にですね、はいはい、いろいろそのやったんだけどなかなか売り上げが取れなかった、はい、返還後の方が売り上げちょっと魚の売り上げが下がった、うん、はい、お前行ってみてこいと、私は魚じゃないんですよ、はい、ラーメン屋だったんだけどね。
あ、そうなんです。
一応それ仕方がないとか言われたもんですから、はい、それで2年経過するちょっと前ですね、はい、体も慣れたなと。
それで
言ったら、海南島に、はい、そのラーメン工場を作ってるのを知ってるなと、
はい、
これはあの海南島にラーメン工場とですね、はい、やはりあの魚関係の養殖と、はい、うなぎとか、はい、そういうものの工場があったんです。そこの敷地の一角にですねラーメン工場を作ったんです、はい、ところがなかなか売れ切れなかった、
はい、
不良品を出した、
はい、
ちょっとそのある始末を含めてちょっとお前出張しろってわけで1ヶ月余裕やるから、
はい、
それでレポートを出せってわけですね、
はい、
でレポートを書いて出したんです。よし分かったってこの通りにやれとレポートの報告と、はい、次の戦略を出したわけですよ、はい、そしたらこの通りにやれということですぐに中国事業に参加をして、はい、その後はもう工場できたんだけど、はい、工場の方が営業を兼ねて中国人を使ってなんかやったんだけどやっぱり専門家が欲しかったということでね、うん、それで中国派遣というのはそれからなんです。
何年ぐらいいらっしゃったんですか。
9年ぐらい
いますね。結構いたんです、
一番長いうちの総経理はですね13、14年いましたよ。台湾から工場を作るまで日本へ帰ってくる、要するに、まあ、人事交代しましたけどね、うん、で我々の、まあ、友達といいますか私の一級下のやつが、うん、そこの工場長なんかやってましてね13年、だからその次は私ぐらいかな。
なるほど、
という感じです。
そうなんですね。あのなんかでその中国にまあ、ちょっとあの会長さんもあの森さんもこ う, あのうまく村上さん慣れさせてそういう適性も見えてたんですけど
でしょうね。なんかやはりねあの経営者っていうのはなるほどなというよしね、私は英語も中国語も分かりませんよ、
うん、
そんなことは知ってるよ俺だって
そう
だけど呼ば行ってこいと。いう指示なんですね。で行ってみたらなるほど非常に困難な、うん、ただしそこに中国事業というものはこの先を見たらね非常にね面白い気がしたんですよ、うんね、でやってみたらまさしく難しくて面白かった。
あ、そうですか、うん、まあ、その今日体験をこの後半にちょっとお伺いするんですけれど、はいはい、ね、はい、でちょあのお好きな曲を1曲選んでいただければということでお願いしたところ、はい、あの小林旭さんの昔の名前で出ていますというのを選、まあ、私もあのよく知ってる曲なんですけどす、をちょっとお聞きいただいてまた後半お話しいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます、はい、
昔の名前
ということで、村上さんのリクエストで小林旭さんの昔の名前で出ていますという、これは何か思い出がありますか？
方々でね、私はやっぱ転勤した時にも、はい、我々は前のことを決して忘れないで、その心のつながりですから、商売っていうのはね、そういう感じで今でもね、私27歳で新潟で結婚したんですが、
はい、
まあ、女房は東京の人だったんだけど、
なるほど、はい、
それで、まあ、今だかつてもう不妊もまだ付き合ってるって言いますかね、
はい、
お歳暮もらったり、いやいや、そういう交流をね、沖縄の方もそういうことが5、6人いますよ、名古屋の方も。
まあ、それは村上さんお人柄もあるんですけど、昔ってそういう意味の昔なんです。
そうなんです。
なんか深いな、
ね、
そうなんです。
人のつながりをね、立つのは簡単なことなのよ。少しのあれでね、心がつながるような、そういう人生でありたいなというのが私のやっぱり心情です。生きたかったことですね。
なるほど、はい、なんかすごく勉強になります。
いやいや、とんでもない。
で、先ほど そんな感じで中国に、まあ、海南島ですね、
海南島ね、広東省の海南島、当時はね、
渡られて、うん、でそこで森社長がなんかすごいことを命ぜられちゃったんですよね、はい、それをちょっとぜひお聞き
し
たい。
そうですね、
何を命ぜられたんですか？
ある時ね、ちょっと調べてもらいたいことがあると、
はい、
何でしょうかって言ったら、いや、お前知っての通り、俺は野間藩事件の
野間事件、
はい、あの時の青年将校で、うん、やっぱり部下が150人ぐらいいたと、うん、それをそっくりその日本へ戻したと、
うん、
でいろいろその問題はあったけど、人の生命ほど大切でもないと、
うん、
いうことでね、あえてその軍の、まあ、軍人ですけどね、はい、軍の方向とはちょっと違う方向で、
うん、
まあ、無理すんだと、無理すんだと、はい、それで日本に全部帰還させたという話は我々も聞いてます。
はい、
でその後第2回目のこの召集があったと、
はい、
その時もやっぱりいろいろ中国に行ってですね、やはり中隊長で行きまして、今度はね、
はいはい、
で部下もやっぱり300人400人いた、うん、でその中で 何人というんですけど、厚生省の、
はい、
インドから登り川でですね、そこに大きな戦争があった、
はい、
なんか取ったり取られたりするね、
はい、
そこに三つ巴の、
はい、
台湾の蒋介石、
はい、
それから本体の
共産党、
共産党の本体と、はい、それから日本と、
はい、
三つ巴の戦争があった、うん、そこで森さんは参画したんだけど、途中で転身命令ってなんですね、撤退じゃねえ、はい、転身命令があって、はい、そちらに別な方法に行ったと、
はい、
でその時に非常にその軍隊長にお世話になった方が非常に立派であったということでね、でなぜかというと南年の戦線に相当日本人も犠牲があった、う
ん、はい、
その時にこの連隊長がですね、銃弾を浴びて、
はい、
治療してもらった、
うん、
で医者がですね、自分の部下に対してどこどこ行ってどういう薬を持ってこいと、
うん、
もらってこいと言われたことを耳にしてると、
はい、
だからその医者にその軍隊よし彼は言ったと、無理すんだと、
うん
うん、そんなにその無理してないでその薬はいいからということを言ったと、普通これは言えないって言うんですね。
なるほど、
うん、自分を助けるためだけにその薬を取ってこいと言われたと、危険性を無視して、
うん、
そんなことするないからっていうこと、ちょうど、ね、そういう話を聞いてね、なるほどなという、それでいや、お前な、あそこには大きな犠牲があったんだと、
うん、
今でも時々夢を見る時があったと、
うん、
であそこには大きな戦争があったんで、何かが記念的なものがあるはずだと。
なるほど。
ほで私もね、3年かかったんですよ。3年
かかって、それあるかないか分かんないけど、その森さんがあるはずだって言っただけなんですよ、
うん、そこから始まったんですよ。
それはすごい命令だ。
でね、向こうのね、官庁関係とかいろいろ言ってね、
はい、
でどうですかですかって通訳つけてね、
うん、
でそればっかりじゃない、仕事しながらね、
そうね、本業は
本業やりながら、
ね、本業じゃない、調査団じゃないですからね、
3年かかってね、
それで あったんですか。
あったんですよ。 それやっぱり得難い中国人がね、この中国人の私の通訳はね、
はい、
埼玉の大学、日本の埼玉大学です、
はい、
日本語をよく分かってて、
はい、
ただだけど彼は中国の方だよね、
はい、そうですよね。
そうすると面白いもんですね。村上さん、あんたが言ったとこそのまま言えないんだよと、
うんうん、
これアレンジして中国さんに分かるように、あまた傷をつけないような、うん、敵を感じないような取り言い方をしなきゃいかんという
。そうだそうです。
なるほどね。これはお互いに思いやりをしないと、
う
ん、何もかもうまい前に進まないねというわけで。
そうですね。
そういうことでね、たまたま3年間かかりましたが、
はい、
その発見した
それ何があった、火があった、
なんか石碑ですよね、2メーターぐらいの石碑があったんです。それは中国の人の亡くなったそのお墓は、
はい、
10メーターぐらい高い。
ああなるほど、中国人で亡くなられた方のお墓もあったんですね、はい、
その遥か彼方獣道を入りましてね、
はい、
その時にお墓があったんですよ。
あ、じゃあそうメインのところにあったんじゃない、ちょっとした外れたところ。
日本人の墓はこっち。
でもそれを誰が作ったんですか。
これがね、敵のね将軍が作ったっていう。これがね非常にあの未だかつて、
あ、じゃあその戦った相手の犠牲になったものを中国人が作ってくれたってことなんですか。
そうです。日本のこの方の中村さんという方なん、
はい、
陸軍少将で昆民で戦死、よしここでお亡くなったと、
はい、
いうことで、こういうことは私も聞いたことがないっていうのは、
うん、
このね、小杉産業のね会長さんであられた森さんとの お友達だったんですね。それその人も言っておられて、
そ変な話、普通戦った相手のご遺体ってそのまんまですよね。
な
だって敵だから
絶対ありえない。
すごい戦争の中でそういう、ね、まあ、友情って言ったら違うのかもしれないですけどね。
これはね、あのやっぱりすごいことであるということで、うん、あのこういう記録に、ね、残ってて、こう新聞って言いますか、
はい、
陸第59機のご案内で敵将が建てた慰霊碑というような感じでね。
あんまりそういうのないでしょうね。
あの初めてのようですよ。うん、そういうことを森さんからは聞きました。
じゃあその、まあ、その敵ながら戦いっぷりとか、先ほどのあの無理して俺を救うなって言った話とか、
ね、あるんですね。
そういうのを伝わって尊敬されたってことなんですかね。
まあ、どういうことかね、何かそう感じるものがあったんでしょうね。
いい話ですね。
いや、なかなかこの話はね、あの私も聞いてドッキリしましたよね、
はい、
よく見たらね、確かにね、あの相手様のね、要するに敵の陸軍第5軍総長、
はい、
総さんっていう名前が、それでここに建てた人、
はい、
亡くなられた昆民戦争、
はい、
日本第5師団少将、
はい、
旅団長中村正夫さんって書いてあったんだ。
いや、
これを私も見た時にね、こんもりした石の周りはまだまだね、涙が出るほど粗雑になってた。
うん、
でそれを我々その草刈り釜を次に持ってってね、
はい、
全部こうきれいにして、それで、それを歴代にその歴代の海南島の営業とか
に受け継いだわけですね。わかりました。 なんかもう少し詳しくお話聞きたいところなんですけど、
はい、
なんかそんなことがあった、まあ、もしかしたらいっぱいあったのかもしれないですね。
あ、ちょっと私はね、あの、
まあ、でも村上さんよく見つけましたね。
私が見つけ、中国の方が見つかった
、まあ、まあそうですけど、
あのなんかあっちこっち行って、ね、
いいお仕事をされましたね。
まあ、喜んで、この亡くなった何千名の日本人も喜んだと思います、
はい、
今はね、そういうところを向こうの官庁に報告した、
はい、
それから日本人、この亡くなったあの辺で亡くなった方の遺族もそこにやっぱり
行くようになってるんです
ね。行くようになったと。それから向こうの政府の金で非常にあのこ
う
きれいに掃除
してくれてですね、
うん、きれいにね、あの、
まあ、写真もね残ってる。
そうです。
あのぜひそれをあの今後も東洋水産の 後輩にも受け継いでいただいて、それ民間外交ですよね。
おそらくねやってると思いますよ。
わかりました。なんかとても胸に迫る話私ちょっとそういう戦争の逸話が結構好きなもので、まあ好きって言ったら不謹慎なんですけど、やっぱりね極限状態で戦って、あとはノーサイドだと、
そうですね、
いうところは、ね、これからの、ね、日中の礎に、駆け足にもなるんじゃないかと、ちょっと無理やり言ってますけどということで、今日はゆずコーディネーターというお立場で出ていただいたんですけど、大変貴重な中国体験記を、いろんな資料を見ながらしていただきましたので、今後また実は東洋水産さんをご紹介いただけるっていうことに流れになってますんで、ぜひまるちゃんを毎日食べるように、村上さんを思い出しながら食べたいと思います。本日はゆずコーディネーターの村上誠さんに来ていただきました。引き続きお元気で頑張ってください。ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
はい、東洋水産の、社員になったからこそ起きたこの中国の奇跡的な発見と、こういうことがたくさん戦後あったんだと思うので、これから先ほども言いましたけど、国同士っていろいろやってますけど、これ民間でそういう昔は一生懸命お互い戦ったけど、これから一緒に頑張ろうという世の中になってくると思うんで、それのいい事例を村上さんに持ってきていただけたと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。この番組でこう、戦後のこういうお話みたいなことって初めてなんですけど、ぜひこれを聞いている、俺はいろんな話持ってるぞという視聴者の方にもぜひ次戦他戦問いませんので、ご連絡いただければと思います。鈴木聡でした。